こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。11月に入ってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当に秋から冬へというような、気候の状況で、年末もね意識しだすでしょうし、本当寒くなってきた、気温が下がってきたなと思うんですけれども、装いもね、街行く人を見てもガラッと変わったなと思うんですが、夏から秋へちょっと涼しくなってきたなっていうところのタイミングで、衣替えをしなきゃいけないと、頭の中のこの脳内トゥドゥーリストというか、衣替えってこう思ってるものの、なかなか取り掛かれず、進まず、今日やるぞっていう感じにならずですね、もう例年通りというべきか、その各種季節のものが混在というか、でも考えてみれば、なんか急に寒くなる日もあれば、その次の日はすごい晴れて、ああ半袖でちょっと羽織るくらいで大丈夫だなみたいな日もあったりして、何かこう一定しないから、各アイテム必要な時期というかね、本当難しい面倒な時期ですよね。寒くなってしまえば、もう半袖の T シャツとかはしまっちゃっていいのかなとか、これは使わないかなとか、そういうアイテムが出てきたら分かりやすいんですけれども、なんかどんな日にも対応できねばって思うと、こうなるのはしょうがないのかなと、こう自分のね、だらしないところをこうなんか正当化しようとしてますけれども、それ難しいですよね。だから衣替えって時間結構かかるというかね、労力使うなっていう思うからやらないんだろうなと思っていて、まあ、単純にこう物を出し入れして入れ替えするっていうことなのに、こうなんならこう捨てる捨てないとかね、これはもういいか、これはまだか、これはまだ着るだろうかっていう、それ考えるのも面倒だし、クリーニングにこれは確実に出そうとか、これは家でなんとかなるかなとか、そういうのと考えるのとかね、並べ方どうだとか、こうクローゼットもちょっと掃除しないかなんか、まあとかく面倒、世の中は面倒なことが多いなと本当思いますね。でそれに加えて、こう寒くなってくると、上着着て、コートも、これからコートも着てっていうのは、でもマフラーしてとか、こう毎年言ってますけど、こう体が重くなっていくのがね、本当に面倒でね、本当何が寒くなるっていうのは本当に嫌だなと思いますけどね。世の中は面倒なことが多くてね、本当にそういうことに、だからこう衣替えとか何かを着るっていうのは、何かに対する準備なわけじゃないですか。この生きるっていうこと、なんか生活の大半が何かの準備に追われているような気がして、なんかその生きる生活、人生の本番ってどこなんだろうと。仕事をするっていうことも考えてみれば、何かに対するお金のためって単純化して考えれば、そのお金でもって何か買ったりサービスを受けたりっていうために仕事をして、日々それに追われてると考えればですよ。まあ、食事はまあその準備であり本分でありって考えてもいいと思うんですけど、なんかそう考えていくと、こうコーティングというかね、その生活タイムスケジュールのなんか準備とか、こう何かのためのもの、そのたまにふと思うんですけどね、人生とか生活とか人間生きることの本番というかさ、 今このために何かこれまでのことがっていう、瞬間がね、何なんだろうってたまに思いますね。まあどうでもいいことですけどね。そういうことを考えるのが衣替えの時期ということでね、ちょっと落ちたんだかなんだか分かんないですけども、やっていきたいと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ムビログ。このコーナーは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら感想を語らせていただくコーナーでございます。今回取り上げる作品はこちら、ジョーカー。ジョーカーについてはメールもいただいていたそうなので読んでみたいと思います。ラジオネームトロロさん、21歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。先日今話題になっているジョーカーを見てきました。内山さんはもうご覧になりましたか？はい、ぜひムビログで取り上げていただきたいです。そういうことになりました。私は初めに見た時すごく良かったと思うことができず、ほう、どちらかというと後味が悪いという印象を受けました。気持ちは理解できても、アーサーの戦い方は間違っているし、個人的に痛々しい描写が得意ではないというものもあります。戦い方が間違っていると 映画としてダメだっていうことなんですかね。しばらく経ってみて今の現実世界だったり何が正しいのかなどを改めて考えさせられる作品だったなと今は思います。内山さんはどうご覧になりましたか、ぜひお聞かせください。なるほどなるほど、こういうのをいただきました。昔、一昔前はこういう大きな予算をかけて、漫画を映画化す、ハリウッドが映画化するなんてすごい時代が来たというふうに驚いていましたけれど、今はもう本当になんかそれが当たり前になったというか、エンターテインメントの中心にそれが来てる時代でね、まあマーベル旋風が大きかったですし、まあ僕自身はその中でアメコミもの、だから必ず見に行こうっていう感じではなくて、まあ面白そうだったら見てみようかなっていうぐらいで、まあその特別なファンということはないですね。ということでジョーカーのあらすじを、簡単に紹介したいと思います。舞台は、おなじみのアメリカのゴッサムシティという架空の都市です。で時代ははっきりとは明示されないんですけれども、おそらくは70年代から80年代にかけての頃なんだろうなと、みんなから推測されています。で主人公はアーサー・フレックという、中年男性です。で彼の仕事は、まあ、ピエロの扮装をして、各所に行ってお店のキャンペーンをやったり子供たちの前で芸をすることです。でまあ決して高給取りと言えるような状況ではないと。でそんなアーサーの夢はコメディアンとして成功することなんですけれども、ただ一方で彼は緊張すると笑いの発作が起こるという、まあそういう症状を持っているという状況があります。でそれに加えて、まあ二人暮らしのお母さんがいるんですけれども、そのペニー、お母さんペニーの、介護にも追われていてですね、なかなか大変な日々が続いていると。で現在そのゴッサムシティという街はですね、とても景気が悪くて財政難が続いていて、でその結果貧富の差が拡大し、その煽りを受けてアーサーが毎回受けていた社会福祉としてのカウンセリングがあったんですけれども、が打ち切られることになると。でそれと同時にそのカウンセリングと同時にもらっていた投薬薬も打ち切られるということになってですね、まあ大変な状況にまたその輪をかけて、苦しい状況が生まれると。でそんなある日、路上で仕事をしていたアーサーは、不良少年たちに、襲われてしまうというそういう事件が起こります。でまあそんなアーサーに救いは訪れるのか、コメディアンになるという夢は叶うのだろうかというような物語でございます。でまあこの映画を見る前は、予告をね、とにかく映画館でたくさん見てですね、何度も何度も流れて、で、でも、何度も見たんですけども、あれがすごいかっこよくて、よくできてましたよね、あのスマイルが流れる、のがすごい良かったですね。で、それで、興味を持ったっていうのが一つと、まあでも振り返ってみれば、そもそもジョーカーがまた映画化されるんだっていうニュースを、読んだり聞いたりした時は、やっぱりまたかっていう風にみんな思ったんじゃないですかね。直近でもスーサイドスクワットでジャレッド・レトがやったジョーカーがあったし、その前はやっぱりダークナイトの、ヒース・レジャーがね、やったジョーカーが決定的だったし、その後亡くなってしまったことも含めて、ある種伝説に、なったキャラクターだと思いますし、で今回調べててヒースレジャーが28歳で亡くなっていたっていうのをね、読んでこうもう今の自分より年下だったのか、それであんな仕事をしていたのかと見るとこう我が身を振り返ると悲しくなってきますね、そのしょぼさにね。でやっぱりヒースレジャーはその後のキャリアを期待されていたというか、こんなすごいことやって、じゃあ今度はどんな作品やるんだろう、どんなキャラクターをやるんだろうっていうふうに期待されていたところでっていうことだったのでね、そのやっぱりヒース・レジャーが演じたジョーカーの記憶がまだまだ強い中、まあもっと歴史をたどれば遡れば、ティム・バートン版バットマンではジャック・ニコルソンがやっていたりというような、まあ歴代本当に才能ある俳優がやってきたキャラクターだというのがジョーカーなんですね。でしかもまあ、ジョーカーをまたやるんだ、映画化するんだっていうニュースとともに、監督がトッド・フィリップスに決まったと。で、トッド・フィリップス、全然僕は知らないんですけれども、ハングオーバーをちょっと見たかなっていうぐらいで、ハングオーバーのイメージが強かったのに、コメディ作品なんかこう、男性たちが珍道中を繰り広げるような、大丈夫かなっていう、どういう企画なんだろうというふうに、結構最初の印象は疑問符を持っていたというか、そういうふうな、何とも言えない印象を持っていたんですね。まあそんな中、半信半疑と言うべきか、そんな感じで映画館に行ったんですけれども、まあ見てみるととんでもない映画で、圧 倒された感じですね。なんかこう見た後、しばらく興奮が収まらないというかね、そわそわ、ゾワゾワするような、感触で、ほんとなんか、フィクションに、こう、心動かされる、すごい体験をしたなという、感触でしたね。で、なんでそこまで圧倒されて、こう、びっくりしたんだろうっていうのを考えてみたんですけれども、まず監督のトッド・フィリップスについて考えてみると、あまり知らないんですけれども、調べたところによれば、まあ、1970年生まれのアメリカ出身の人で、そもそもデビュー作は、全身ハードコア、ジージー・アリンというですね、パンクロッカーについてのドキュメンタリーが最初にあったと。で、まあ、その後いろんな映画を手掛けて、まあ、大ヒットという意味ではやっぱりハングオーバーの三部作で有名で、まあ、ハングオーバーっていうのは、シリーズ作品なんですが、まあコメディ映画で基本的には、まあ男性たちがメインキャラクターで、彼らがひどい二日酔いで、お酒飲んで、わけわからなくなってる状況でいろいろあったみたいで、目覚めたらわけのわからない大変な状況になってて、それに至るまで何があったんだろうっていうのを調べていくっていうような映画なんですけれども、まあこれが大ヒットして、僕それに関してはもう1と2を見たかなっていうぐらいでね、もう全然語れることがなくてですね、総じてあんまり知らないなというような感じなんですが、で、そのトッド・フィリップスが監督し、大きかったのはやっぱり主演のホアキン・フェニックスの仕事ぶりだったんだろうと思うんですね。で、ホアキン・フェニックスがジョーカーをやるんだというニュースを読んだときは、もうなるほど感がすごくてですね、それは見たいっていうふうにみんな思ったんじゃないかなと思います。で、ホアキン・フェニックスは1974年生まれの45歳の男性なんですけれども、お兄さんも、俳優をやっていて、これがまあリバー・フェニックスという人で、まあ伝説的な俳優さんですね。子供時代からお仕事されていて、スタンド・バイ・ミーのグループのメイングループのガキ大将キャラっていうんですかね。あれでおなじみですけれども、その後成長してガスマンさんとのマイ・プライベート・アイダホだとか、将来を本当にですね、期待されていた俳優さんだったんですが、23歳の時にドラッグのオーバードースで、亡くなってしまったっていうのがリバー・フェニックス、彼のお兄さんだそうなんですね。で、ホアキン・フェニックスもまた若い時から俳優をしていて、順調なキャリアを歩んでいて、グラディエーターだとか、サインとか、ウォーク・ザ・ラインとかもいろんなこうすごい映画出ていたんですが、今からおよそ10年ほど前、2008年に、もうこれニュースで見てました、当時、俳優を辞めるんだと。で、ホアキン・フェニックスがラッパーになるっていう発表をいきなりしたんですね。それこう謎の音楽活動というか活動を始めて、ちょっと気候もニュースになったり、様子もおかしいっていうんで、世間がこうどうしたんだという風な騒動がありました。で、そんなこんな、いろいろ疑問を持たれているうちに、容疑者、ホアキン・フェニックスという映画がしばらくした後に発表されて、その一連のラッパーになるだとか、なんだとかが全部嘘でしたっていう、それを映画にしましたっていうものだったんですね、それが。まあ、モキュメンタリーというかね。それを受けてみんなが、はぁ、みたいな。何それみたいな感じになっちゃって、こう大ブーイングを受けてですね、何やってんのみたいなことを言われ、そういう大騒動があった人なんですね。で、まあ、キャリアがおかしくなっちゃうのかな、そんなことをしたら、こう、業界からソース感を食らって、使われなかったりして、ちょっと俳優として難しくなっていくのかなと思いきや、何のことはない。その後も、ポール・トーマス・アンダーソンのザ・マスターだとか、スパイク・ジョーンズだとかですね、ハーとかね、もう、名だたる監督に普通に使われているっていうね、ガンガン仕事に復帰したんですね、その後。だから、実力は本当に確か、でも十分すぎるほどあって、まあ、業界的にも映画ファン的にも評価を受けているっていう人であると同時に、おそらくは明らかにちょっと変わった人なんだろうなっていうニュース、そのプライベートというか、その、劇中外の、映画外のニュースが、どんどん流れてくるような、ちょっと変わった人なのかなっていうような印象を受けている俳優さんですね。で、 そんなホアキン・フェニックスがジョーカーをやるっていうんで、まあ、今回その彼の貢献は本当に大きくてですね、とにかくその映画のこのジョーカーという映画の大きな魅力の一つは彼から目が離せないっていうところなんですね。まあそのアーサーというキャラクターから、でホアキン・フェニックスが作る表情、そしてセリフ回しだとか身のこなし、体の動かし方、総じてそれトータルでの佇まいがすごいと、見事にそのキャラクターを体現しているなっていうところで、だからそれはこううまさ、うまいっていうのはもちろんベースにあるんだけど、それを超えた存在感がすごくてですね、まあやっぱりジョーカーならではの、あの今回のキャラクター特にそうですけれども、笑い方の表現だとかも巧みだし、もう、まあ、だからホアキン・フェニックスの仕事としてはもうこう参りましたというかね、本当にこうすごい仕事をしてきた俳優さんだし、今回もまたすごいとしか言いようがない表現ですね。で、今回のジョーカーに関して、そのダークナイトのジョーカーが好きな人がですね、なんかちょっと違うんじゃないかと。つまりそのダークナイトで描かれたジョーカーっていうのは、どこから来たかもわからない、どこのものとも知れない単独の存在としていて、目的がわからないと。どんな人かもわからない。感情が全然読めない、で善悪のその二項対立を超えたような、人々が信じる秩序とか、決まりとかをとにかく破壊していくんだっていうような、あのジョーカーを、じゃない、ちょっとそれとずれるじゃないかと、いう風な意見も見かけましたけれども、まあ、それに関しては僕はアメコミ詳しくないですけれども、まあ、アメコミジョーカーの諸々の作品をちゃんと読んでるのかと、そういう反対意見も、まあ、なるほどなと思うところで、まあ、それはありますよね、当然だし、そのダークナイトのジョーカーがあって、今回もまたそういうあれをやるとすると、まあそれは面白くないだろうし、またそれはそれで比べられてどうこう言われるところだろうし、まあ今回は今回でそれはあれで良かったんだろうなと思いましたけどね、僕は。で、まあ、ホアキン・フェニックスがすごかったと。で、また、それを支える撮影や照明などのクオリティの高さがありましたね。ジョーカー、とにかく画面がかっこよくて、つまりはルクがいいと。その、だから物語のハラハラドキドキ二点三点ぶりも巧みだし、それに加えてそのホアキン・フェニックスが作るジョーカーのキャラクターも素晴らしいし、そこにそれを映す、映し方、ルックの良さ、これでこう目が離せないっていうのがあるんじゃないかなと、思いましたね。で、撮影監督はローレンス・シャーという方で、まあ素晴らしい仕事だなと思ったんですけれども、この人はこれまでにハングオーバーシリーズを、まあ、手掛けていて、あるいはゴジラ、キング・オブ・モンスターズっていうあの例の、僕があんまり、どうかなと思った。もう画面があの時は真っ暗というかね、暗い画面が多かったですけどもね、今回も暗さを生かしつつ、今回ジョーカーに関してはその暗さを生かしつつ、素晴らしい仕事をしてるなと思いましたけれども、まあ、まあ各映画でいろいろ条件もあるでしょうからね、ということが、ローレンス・シャーという人がやっていると、いうことがあります。で、だからやっぱりこういうジョーカーみたいな映画を見てると、まあ脚本もよくできてると思いますが、脚本が良くてもっていう場合もまああるだろうなと。こう撮影の仕方だったり撮り方、ルックが良くないと難しい。なんか本当なんか、まあアメリカの、テレビドラマの状況とかもそうですけれども、まあ世界のこうレベルが上がっていると、やっぱりこう見る側の比較の視点というかね、あのドラマとかあの映画ではこんなにかっこいい映し方してるのに、こっちは内容はそれなりに面白いけど、なんかこんなかっこ悪いなとか、なんか画面がダメだなっていう風な見方が結構世界的にね、配信サービスとかでみんな見るようになって、なんかそういう見る側の変化っていうのもどんどんどんどん加速化してるような気もなんとなくしますね。だからそれがジョーカーに関してはすごいかっこよかったですよね、画面がね。で、それに加えて音楽も良かったですね。というか、良かったというか僕の好みだったというか、いくつもの既存曲をこう組み合わせて、流してましたけれども、Spotify にですね、あのジョーカーの曲をこう並べたプレイリストがあってですね、それ僕何回も聞いて今は楽しんでますね。あれおすすめですね。フランク・シナトラとか効果的でしたね。すごい良かったですね。結構だから好みの音楽がかかっていたっていうのも、好きな要因の一つかなと思いますね。で、あと、その、ジョーカーをめぐる状況、ニュースで一つ大きかったのが、ちょっとずれるんですけれども、スコセッシ監督が、各種作品をジョーカーは参考にしたっていうふうに監督は語っていますけれども、 ニュースでスコセッシ監督がインタビューに答えて、このマーベル映画に関して、まあマーベル映画は見ないと、まああれはちょっと映画と言えるものじゃないみたいな。で、うまくできてるのはわかるんだけれども、まあ言うなればテーマパークのようなものだよねっていうようなインタビューをして、まあ論争に発展したというか、マーベル陣営からこう反論があったり意見があったり、まあディズニーサイドから意見があったり、そしてそれを受けたファンサイドからの意見があったりして、世界中で大論争にっていう流れがあったんですが、まあこの意見、その言葉としては大変きつい言い方ではあるんですけれども、意味はなんとなくわかるなと思っていて、まあそのよくできたエンターテインメントの映画ではあるんだけれども、まあスコセッシ監督ならスコセッシ監督で、その自分が良しとする目指すべき高みを持った何か、それを狙ったものではない、スポーツの競技が違うというみたいな、そういうようなニュアンスなのかなと思っていて、僕自身も話はずれるんですけれども、いわゆるアメコミもの映画化、まあマーベルとかがそれに当たりますけれども、見てるものもあれば見てないものもあるんですが、こうあまりにもシリーズすぎるというか、ちょっと言い方が下手かもしれませんけど、こう単品で終わらなさすぎなんじゃないかっていう思いがやっぱどっかにあって、なんかそういう思いがあったんですけれども、ゆえにこう映画一本で完結したもので決定打的な何かがっていう風な期待があったんですが、ジョーカーは完全にそれにズバリ当たるものなんじゃないかなと思いますね。この一本でこうまとまった、傑作と言えるのが今回のジョーカーなんじゃないかなと思いました。で、まあ、まとめるとですね、僕は作品としてはダークナイトより好きですね。アメコミ原作もので、まあ、全部網羅してるわけじゃないので恐縮ですけれども、一番好きですね。で、なおかつ、見た後に深読みというか、あれって実はこうだったんじゃないのみたいなのも読めるような構造におそらくしていて、そういう、こう、読み替えというか、実はこうなんじゃないかみたいな裏返した見方が好きな人にもおすすめですね。それはもう多分明らかに、狙ってやってるところもあるんじゃないのかなと思いました。で、まあ、ジョーカー大ヒットしたということで、こういうある種劇薬のような、映画作品が世界中で大ヒットしたというのを聞くとですね、なんかうまく表現できないですけど、こう世界の現実世界の方のこう何かの世界のどこかにある何かをこう意図せずなのか意図してなのか、こう救い上げているというか、救い取っているものがあるから、やっぱりこれだけたくさんの人が訪れているっていうこともあるんじゃないのかなと、なんとなくそれはぼんやりとですけど思ったりしましたね。ということで、ジョーカーは今年をまあ代表する一本だと思いますので、ぜひぜひ、見てみてください。以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。買い物部署の私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いの商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして来年1月に迎える番組5周年に向けて、ワンクールアワードと題して、これまでの放送の中で皆様が覚えていらっしゃる印象的な、僕の喋った言葉を募集しています。できればその言葉を発した前後の状況、放送回、第何回の放送などの情報も書いて送っていただくと助かります。ワードを採用した方の中から抽選で100名の方に特製ワンクールステッカー、まあ、ダサいステッカーになることがまあ確実されているんですけれどもそれでも良ければというあたりでね、プレゼントいたします。こちらの方、すでにもういろいろたくさんいただいているそうです。すべてのメールはこちらのアドレスをお願いいたします。1@joqr.net one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは、@one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新時間は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。